エクストリーム知的体験ラジオ組体操です。どうも K です。
はい、ユージです。
さてさて、
はい、
今年も残すところ4ヶ月を切った昨今でございますけれども、
はい、
最近いかがお過ごしですか？
そういえばなんか今サントリーが大変なことになってるみたいですけど、
ね、ああ、そうですね、
はい、やっぱ通りで美味しいなみたいな感じでみんながサントリーをね逆思っちゃうかもしれないね。
さすが、さすがストロングだなっていう感じの。
サントリー、ね、だってサントリーって実はあのサプリメント販売してますからね。
そうですね。
セサミンとかね。だから、うん。
報道によると時差ボケがひどかったらしいと。
ああ。
そのためらしいですけどね。
効くサプリメントがあるよと。
セサミンですよと。
セサミンじゃダメだったんですかっていうね、記者がいてもいいと思うんだけど。いやー、そうね。いや、でも、ああいうね、飲料とか食べ物飲料とかだとなんかちょっとね、やっぱりイメージっていうのは結構大切ですからね。
そうですね。
なんか一回その、いや、それこそなんかゴキブリが入ってましたって言ったらもうずっとそうなっちゃうしさ。
そうですね。ペヤングって入れると未だに Google の検索窓にゴキブリって出てくるみたいな。
出るでしょ？だからサントリーって打ったらもうだいぶもう10年ぐらいはこう出るはずですよ、ね。
あ、そうね。あの、サントリーのサプリの嫌なところはさ、
うん、
確実に効果があやふやなものしかないんですよ。なんていうの？その、マルチビタミンとかミネラルとかだったらわかるじゃないですか。
ああ、そういうのではないね。
亜鉛とかさ、
うん。
そういうのじゃないんですよ。セサミンとか。ロコモアとか、青汁とか、そういうのしか出してないんですよ。
だからやっぱグレーゾーンが好きだよね。グレーなサプリをどうやっても売ろうとするし、使おうとする人。
そうなんですよ。うん、だから、CM とかだと、調子いいみたいなのよみたいなことしか言えないやつですよね。
だ言えばよ、でもね、記者会見で聞いてると思うのよぐらいにね、これも。
聞いてるって言っちゃダメなんですっていう。
そうそうそう。そうか、うん、そうか。
すっきりなんですよっていうね。うん。
だちょっとね、今後、はい、あの、サプリメントを売ってるところとしてはね、
はい、
どうするのかわかんないですけども。
ね、だって自社の製品が効かないって言っちゃったようなもんですからね。
そうだね。うん。だから、いや、そうだよね。自社のものを使ってほしいよね。少なくともね。ね
あの、
う
ん、だって、なんだっけ？セサミンのシリーズでよく眠れるみたいなやつ出してたはずですからね。
あれをオーバードースとかで倒れたならまだわかるよね。それはなんとなく、おぉ、それはね、なんか仕方がないかなって気がするけど。
そうね。一袋飲んじゃったっていう。
そうそうそう。
うん。
それはそれでいいんですけど。あの、どうでもいいんですけど、
はい、
アニメのキャラに、ナグモっていう人多いよねっていう。
あ、南の雲。
そう、
うん。
多いよね、なんかね。やっぱかっこいい名前みたいのをアニメ使いたがるっていう意味では、やっぱあれはかっこいいだろうね。
そうだね。まあ、あんまりいないけど、まあ読めるっていう不思議な名字ですよね。
うん。
なんだろう。
北雲さんっていないんだよね。
北はいない。
しののめはいるのか、東みたいなね。
いるね。
それぐらい？西？わかんない。読めないね。
読めないな。
北雲さんもあんまいないでしょ？あんまいないんだと思うんですけど。
パッと頭に思い浮かぶのはパトレイバーですけど。
パトレイバー、ナグモね。ナグモさんね。
最近だと坂本デイズですよね。
ああ、そうだね。ナグモとか言ってるよね。他にも結構ある気がするな。イメージだけかな。
なんだろうね。アニメっぽい名字って言われたらナグモって言われてもおかしくない。
でも実在するし、結構周りにいますけどね。私、あの、現実のところにね。
私はいないですけど、うん、まあ、名字ランキングとかで、どうですかね、何位ぐらいなんだろう。
いやいや、レアではあると思う。
今、名字ランキング、南雲でググると、全国の順位は1065位ですね。
まあ。
全国に1万人以上いるんだ。なるほどね。
結構いるよ。
これどうやら新潟とか岐阜とかの人らしいですね。
ああ、そうなんだ。
田舎者ってことですね。
それは、そういう帰結は良くないと思いますけど。うん、ああ、いや、あとなんだよね。まあまあ、東とか西とかつけたがるよね。やっぱその、キャラとかね。
なるほどね。
なんとなくね。
うん。まあ、あっちの方に住んでるからみたいなことでね。
あれ、南雲さん、あとは、あ、東野さん、西野さんとか、まあまあそっか。南野さん、北野、うん、北野もいるか、いるね。うん、いるね。ね南野陽子は、あ、そっか、南野だね。
南野ですね。
南野だよね。だから、あと、あずま、東、西さん、いるか、いるね。
いるね。
いるね。北さんではいないね。
北はいないね。南はいるけど。
南、新聞だっけ。そうね。北さんってやっぱいないね、とか。やっぱり、結構ね、あの、ばらつきあるんですよ、その、あの、 ちゃんと方位でみんな、あの、あれかなと思うと、うん、風とかも、波風さんでいないか。
ああ。
風はないね。
東風でコチさんとかいるのかな？
昔ね、西の風で奈良井さんっていう人いたんだよね。
おぉ。読めないね。
静岡の伊豆半島に吹く風らしいんだよね。西の風。それを奈良井と現地では呼んでいますっていうさ。
間違いなく静岡の人ですね、それはね。
それをさ、完全になんていうの、その、アイヌを漢字にした地名みたいな感じじゃないですか、もうそれって。完全に。
今調べたら、静岡じゃないっぽいですよ。
違う。
岩手や宮城にこういう地名があるとか。
こう言われちゃうとね。
まあ多分ただの記憶違いでしょうね。
そうです。いや、戸籍に、これね、面白いですよ。あの、日別アクセスランキングに4位に、新浪さんが入ってますね。いきなりこう、ランクアップ。まあ昨日はもっと上がってたと思うんですけどね。
ああ。そうだね。名字の検索ランキングってなんだよって話だけど。
気になっちゃうよね。新浪ってどこの人だろうみたいな、
ね。そうだね。うん、
まあ、確かに。
割といい家だったと思いますけど。
ああ、なんとなく、こういう字がつくと、あ、織田家などを輩出した。
え、うん、そう。
終わり期限。ああ、そうなんですか。確かになんかね、なんとなく、あの、中日ドラゴンズっぽいなとは思ったんですけど、
また違う。立浪とかじゃないよ、それは。
そうか。うん、波しか合ってねえなと思った。
野球よくわかりませんけども。
まあ、なんだろうね。でも結構やっぱ日本の名字って、まあまあ、ちょっとこう、なんだろうな、あの、西洋はね、どちらかっていうと、いろんな、聖書だったりいろんなものとかありますけど、
うん、
まあ日本の場合結構地名ね、その、
そうだね。
固有のね。
地名だったりとか、あとはさっきの織田家じゃないけど、お偉いさんが、じゃあお前にはこういう名前をあげるよって言って、名前つけてくれたりしたんで、変な名字が多いですよね。
ほら、いや、あの、下のね、名前が読めないからっていうので、こう、何でしたっけ、振り仮名フローみたいなのもありますけど、戸籍に。まあ、上だって実は読めてないよねっていう。
あ、そうだね。あんま読めないですよね。
実は読めてないよねっていうのは、最近気づいたんですよね。
かまど炭治郎とかなかなか読めないですよね。うん、
なんか、最近そのさ、あ、わかった。確かに鬼滅とかから、うん、なんだろう、名前ふざけてる系が多いよね。
あ、
なんつうんだろう、うん、
漫画の名前はさ、なんつうの、その人の能力がいきなり名前になってたりするじゃないですか。
それ系が多いじゃん。まあ、ヒロアカとかがそうなのかもしれないけどさ。
わかりやすい。
最たるものなのかもしれないけどさ。
だってね、田中一郎じゃつまんないじゃないですか。
うん、まあ、せめてミドルネームぐらいにしろよと思いますけどね。
そうね。日本人の名前の形式じゃなくてもいいのにね、とは思うよね。
だって、後で発言してるじゃん、あの個性っていうさ。なぜ名前が先なんだろうって。解明手続きしてんのかとかさ。
名は体を表したんですよ。
あ、なるほどね。
つけてみたら、その体質になったんですよ。
そう、そういう、ちょっとね、なんか最近の、アニメっていうか漫画とかの、まあ、キャラの名前も、うん、だいぶね、そういう、まあまあ、ぶっ飛んだ系もあれば、うちふざけた系もあり、キラキラ系もありみたいなんで、ちょっとね、うん、読めないやつが多いなと思ってたんで。
は
い。
人生で一番困惑した名前は、神って一文字で書いて神ですよね。うん、
それってさ、つけてよかったのかな。
意外とちゃんとさ、その、例えば神社系列だったりするんじゃないの？
だとしてもさ、その、神職ってのはさ、神に使えるものであってさ、自分が名乗るのはちょっとって普通ならない。おこがましい、みたいな。
そこら辺のアニメなんかね、目じゃないぐらいやばい名前ですよね。
それさ、あれだよね、なんかこう。まあ、なんかの機会で自分で名乗っていいみたいになった時に、
うん、
こう、小一みたいな考え方だよね。
あ、
俺神みたいな、そういう。一番上を勝手に取るみたいなさ。
ああ。
そう、ね。で、周りはシーンとして、まあまあいいけどさ、みたいな、そういう。
お前がいいならいいけどさ。
なんか、本当にそれで行くのみたいな、そういう。ので、なんか、いいよいいよ、行くよ、みたいな感じになっちゃったっ。引くに引けなくなったんじゃないのかなって思うよね。その最初の時。
そうね。
なんかよくほら、悪魔くんは、悪魔ちゃんはダメだとか騒いだじゃないですか、昔の
名前に。あ、昔々にありました、
ね。ないのかな、名字に悪魔って。だって神がいるんだから。悪魔がいてもさ。
でも悪魔の概念は多分、明治以降に日本に入ってきてるでしょ。
あ、だから鬼がいるね、たくさんね、確かにね。
そうだね。鬼がつくのはいるけどもっていうことです。
そういう、でも、悪っていう字は入ってる人、まあいるか、いるだろうね、多分ね。 どうでしょうね、悪臭と書いてるのか、アクツさんみたいな。ちょっとわかんないけどさ。
阿久津さんはたまたまそうなっただけですよね。
そうかそうか。
安倍さんの兄久しぶりに津ですよね。
そっか。なんかでも、ちょっと確かにその選べないがゆえにね、なんかそういう、ちょっとなーみたいな人も世の中にはね、いるだろうか、ね。
むしろ逆に、珍しい名字だから自分の名字守りたいってことで、女性だけども、婿入りしてもらうみたいなさ。
あ、そうね。それは、でもさ、それが由緒正しいのか、ただ面白いだけなのかっていう名字あるじゃない？なんか、
それはあんま関係なくないですか？
あ、そう？
自分の名前が大事だと思ってればって話ですからね。
だからそうか。
だからその、かまどさんっていう女性と、斎藤さんっていう男性だったら、うん、かまどさん守った方がいい気がするじゃない？
なんでその、なんか、ワシントン条約のなんとかみたいな感じの。
そうね。絶滅危惧種。
危惧種。
だって、しょうがないじゃないですか。日本人、ほっとくと佐藤に収束するんだから。
そういう論文が出たんだからね。
そう。うん、だから、大事な名前は守んないといけないんですよ。
佐藤を駆逐しに行くのはみんなでね。
佐藤とは結婚しないっていう。
その名前は残さんぞみたいな人たちがこう。まあ、だから途中で変えて良い。だから、あのね、そう、頻繁に変えるのは良くないと思うんですよね。その、いたずらとかがあるから。だから。そう。
確か、イギリスとかは3回ぐらいまで変えられるんだよね。
で、15年に1回とかさ。
あ、割と江戸ぐらいの感覚で。
うん、いや、なんか、そのいたずらに付き合っても、もう担当の人次になってればいいかなって気がするじゃない、うん、
役所の人は
そうそうそう。また来たのかよ、みたいなのってすごい嫌だけど。
なんだっけ、あの、台湾の、なんかのチェーン店のキャンペーンで、名前変えてきてくれたら、一つタダにしますみたいなやつがあったじゃないですか。
やったね、ここで、うん、やりました
よ。あれもそうだけど、3回まで変えられるけど、みたいなスタイルの法律になってるんですよね。
うんうん、そっか、なんか3ストライク制みたいな。最初はちょっとふざけました、みたいなのがあるってことでしょ。
そうだね。
反省しました、みたいな。
ああ。冷静になってみるぞっていうね。でもそれも下の名前ですよね。名字はあんまないかな。
まあ、でもなんかそういうことをしないと、その変な話さ、変な名字だからとかでさ、うん、ね、なんか嫌な気持ちだった。あともしかしたらその結婚に影響があるとかだったら困るから。
はいはい。
まあ、比較的変えれますと。ぐらいにしてもいいのかもねと思うけどね。うん、
まあでもね、その、マイナンバーがより柔軟に強力に働いてくれればできますよ。
あ、数字なん、我々は数字でしか表現されないと。
そうだから、なんていうの？あれですよ、エイリアス。
確かにそうだ。そう、
名字とか名前っていうのはショートカットであって、本質はマイナンバーですよってことになってれば、名前変えても大丈夫ですよ。
確かにそうだね。誰も気にしてませんよ、名前なんてみたいな。番号で呼ばれますからっていう。
それぐらい強力になれば、みんなが簡単に名前を変えるようになって、いずれそういう世界になるでしょ
う。まあそれは刑務所だと思うんですけどね。
番組では取り上げてほしいニュースや小ネタの垂れ込み、ご意見、ご感想を募集しています。番組公式ツイッターは、アットマーク、ラジオ組体操、ハッシュタグは、ラジオ組体操です。番組ウェブサイト、組体操 .com のメールフォームからもお寄せいただけます。些細なことでも結構です。ダメなニュースとアレな話題をお待ちしております。さて、それでは早速ニュースの方行きましょうか。
はい。
お休みを一周いただいたのもあって、はい、ニュースがちょっとね、詰まってるんですよ。
おー、じゃあ、二つを一緒にしてやったりとか。
あ
結論がわからなくなるみたいなこともあるかも。
全然関係ないニュースを。いや、そうじゃなくて、はい、泣く泣くちょっとボツにするニュースがいくつか出ました。
あ、
それと、できるだけ国内のニュースを優先するようにしてます。
うん、うん。
うん。海外でぶっ飛んだやつもいっぱいいるんですけど。
それはちょっと、ボツと、ボツの回があればね、そこに集約させるかもしれない。
まあ、ボツの回っていうか、これはまあ、多分、ニュース記事として、一覧としては出すと思いますけど。
あ、自重ってことね。自分たちで読んどいてくださいってこと。
そうそうそう。ポッドキャストでは採用しないということで。
あ、いいですね。それで、うん、読んでもらって、自分で楽しむってことね。
そうですね。いっぱいあるんですけどね、はい。韓国の超高級マンションのサウナにうんこが浮いていた話とか。
ああ、それやらないってのは相当他がレベル高いってことですよ、ね。どうせ他がしょぼかったらそっちに変えますよ、途中。
ああ。いやいや。 うんこがプールに浮いてる話は毎年夏に一回ぐらいあるからね。
あ、そうかそうかそうか。
うん。というわけですんで、今週はちょっとニュース多めにして、その代わり不審者ちょっと後回し、来週以降に、まとめてやろうと思います。
はい。
で、タレコミいただきました。ゾンさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
8月3日、TBC 東北放送。スーパーでカート3台分の商品を万引き。
お
8月2日、宮城県のスーパーで5食入りのうどんなど285点を万引きしたとして、33歳の女が窃盗の疑いで現行犯逮捕されました。女は徒歩で店を訪れていて、会計前の商品を店内にあった段ボールに詰め込んだ後、レジを通さずにショッピングカート3台を使って店の外に持ち出していたということです。犯行を目撃した店の従業員が女に声をかけて、店の通報を受けて駆けつけた警察官が現行犯逮捕しました。調べに対し女は容疑を認めていて、自己消費のためにやったという趣旨の供述をしているということです。
一人で3台を持つってのは、すごい。
そうだね。
電車みたいになってる。
あ、縦ってことですか？
縦なのかなと思ったけど。
直列か並列かはちょっとわかんないですね。横一列だと自動ドアは通れない可能性があるからね。
ていうか、無理じゃない？横だったとしても2台は右手左手で引っ張れるしって押せるけど、
はい、
あとは前後だとしても、まあ、間に入って、前と後ろはわかるけど、うん、もう一個っていうのはどうすんだろうね。
そこが腕の見せ所ですよね。
そんなアクロバティックなやついねえからみんな注目しちゃうよね。
おーああ、すげえあいつ。
なるから注目をされるわけでさ。ね、
確かにね。それは店員さんも驚くわっていう。
一つの店舗一台だよね、やっぱね。
それがすごいよね。合計で10万円近いんですよ、これ。
食料品で？
うん。
それは、ちょっと一回にやりすぎですね。
あ、そうだね。こういうのはちょくちょくやるもんじゃないんですね。
まあ、一世一代ってことだよね。
あ、これでもう数ヶ月は持つっていう。
いや、だから持つものばっかも盗んでるのかね。そういう意味ではね。なんか。
そうだね。ここでは例として冷凍うどんなどって書いてあるけど、そんなに冷凍庫広くないだろうからね。
そうだよね。なんで冷凍うどんをってなっちゃうもんね。
ねえ。あと残りはちゃんと乾麺なんじゃないですか。
今日のものはみたいな。
ああ。
一応考えてる。フレッシュなものからだんだんこう保存の効くものに食べ物を移していくと、食べ方を。
そうですね。それも主婦の知恵ですよね。
これはそうかもね、う
ん。乾麺は乾麺でうまいんだけど、やっぱカトキチの冷凍うどんにはかなわないよねっていう時がある。
カトキチをベースで3万円はいかないからね。
8月5日、AFPBB。高校に入学した60代男性。
おお。
韓国、京山南都にある高校に60代の男性が入学し、在校生や教職員、教育庁関係者までが困惑しているという証言が相次いでいます。
うん、
中央日報系のテレビ放送局 JTBC が伝えています。この男性はすでに大学を卒業していて、2025年3月に高校1年生として入学。初等中等教育法では、中学校卒業またはこれと同等の学力を有する者は高校への入学資格があるため、学校側は大学卒業者である男性の入学を法的に拒むことはできなかったということです。
うん、
男性は入学直後から1年生全体の代表選挙に立候補し、積極的に活動しましたが、同時に生徒たちとの摩擦が表面化。生徒による匿名のアンケートでは、自分をマンゴーオッパーと呼ばせ、自作の詩や曲を配って支持を訴えていた、という証言が寄せられています。オッパは、女性が年上の男性に対して使う言葉で、お兄さんという意味です。また、女子生徒の前で尻を振るダンスを披露したり、授業中に教師に対して漢字で授業してほしいと要求。給食時には、ご飯を美味しく食べてね、と大声で繰り返し、生徒らが不快感を覚えたという証言もあります。さらに男性は、1学期の間に計8人の生徒を学校暴力として通報。ある生徒がグループチャットで、正しい文法で書いてくださいと指摘しただけで、無礼だとして通報された例もあるということです。学校関係者によると、男性は年長者であることを理由に、窓を開けろ、閉めろ、静かにしろ、などと過度な指示を繰り返し、自分を学生様と表記しろと求めたということです。関係者は明らかにパワハラ的な行動だ。生徒たちは彼を見ると息を潜めていると話します。 しかし男性は番組側に対し自分こそが被害者だと主張、学校暴力通報はさらなる被害を防ぐための干渉的な措置だ、侮辱的な言葉を使ったこともない、極限状態だったので最後の手段として通報したまでだと述べ、16ページの反論文書と60ページに及ぶ関連資料を提出したということです。教育庁の関係者は、彼は保護者だった時代から子供を守るという名目で学校や教育庁に過度に干渉してきた経緯がある、今は自分が生徒なのか保護者なのか混乱しているようだ、学生としての行動を望むと述べたということです。
なるほどね。まあこういうの好きな人って確かに子供が卒業したらもう再、ね、終わっちゃうと思ったけ ど、
ああなるほど、
自分が入ればいいんだと思っちゃったんだよね。
入れるじゃん俺っていう。
いやーこれはすごいな。
確かに法の抜け穴だってことですよね。うん、中学校卒業またはそれと同等の学力を有する者が高校に入れますよとしか書いてない。
逆のケースは想定してなかったもんね。
年齢制限ないじゃん。
いやーこれすごいね。
なんか60歳の高校生、うん、タイトルだけだったら映画っぽいなって気もしなくもないけど、現実に来られると迷惑っていうことですよね。
いやなんかそのさ、本当に高校で学びたいのであればそれはちょっと あの美談になると思うんですけど、はいはい、60歳の高校生は
学べなかったみたいなね。
うーん、これ意図が何なんでしょうかっていう。
高校に君臨するためですよね。
そう、いやだからこれってな、あれだよね、あのちょっとまあ韓国のそのカルチャーなんだろうけど、その年長者は偉いみたいなところが ね、 あれば、確かにここに行けば、
うん、
最強であるっていうことを気づくんだね。そうだ、確かに、ね、
下手すると校長よりも年上だからね。
これは盲点だったな。これはそう言われると確かにそうだわ。
これはすごいよね。
でもさ、その微妙だよ、その年長者が偉いのと、その教師が、まあ、偉いとは言わないけど指示を与えられるのどっちが上かみたいな、これ論争だもんね。
そうだね。
どうなのかね、うん、そのあたりは。やっぱり、立場が違っても、もう年齢が一番だ、みたいなことなのかな。そう
かもね。
だって。
だって、なんか結婚すると、親がすごいうるさいみたいな話をよく聞くですよ、韓国の人はね。
ああ。
やっぱ家が大事、年長者が大事。
そうか、だから、いや、普通だったらさ、いや、平等ですと、生徒はみんな平等だから、
うん、
はい、なんとかくん、なんとかしなさい、みたいなさ、先生が言ってもいいけど、そこに年齢の概念が入ってくるとね、
うん、
留年してると偉いみたいになっちゃうからさ。
ああ。そうだね。高校卒業しないやつが一番偉いってことになる。
ダブりまくってるやつ偉いみたいになっちゃうじゃん。
そうだね。
いや、それにしても、そのよくわからない行動が多すぎない？だって。
だって、どう考えてもこれはさ、自分が一番チヤホヤされたいんですよ。うん、なんかこの高校の王様みたいになりたいっていう行動しかしてないじゃないですか。
でもこういう漫画であるやつだよね、なんか。
あ、男塾か。
なんとなくさ、学校を制圧するみたいな、なんかそういうね、漫画だよね、これね。
そうだね。
あとは実質的に支配している、なんかさ、なんか、すごい、生徒会長の女の子みたいなやつあるじゃないですか、なんか。親衛隊みたいなのがいっぱいいてみたいなさ、なんかさ。
そう、漫画っぽい。
それを地で行こうとしているよね。
そうだね。でもなんかあると通報するんですよね。うん、多分この通報先はさ、学校か教育庁だと思うんだよね。この人はすごい権威主義なんですよね。
そうだろうね。
うん。年上が偉い。お上が偉い。
いやー、これは、日本は大丈夫なのかな？入れちゃうんかな？いや、これ本当に下手するとね、今の社会っていうのはちょっとあれだからさ、高校に再入学してみたみたいなやつが出てくるでしょ、そのうち。
ああ
ふざけたやつが面白いって思って。
誰かいただきました。ロクさん、ペニーさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
8月6日、RCC 中国放送。アダルト DVD を投函する嫌がらせ、
うん。
広島県福山市で他人の家の郵便ポストにアダルト DVD を投函する嫌がらせをしたとして、男71歳が県迷惑防止条例違反の疑いで逮捕されました。警察によると男は7月23日から8月5日までの間に3回近くに住む男性会社員53歳の家の郵便ポストにアダルト DVD 計11枚を投函する嫌がらせをした疑いが持たれています。警察の調べに対して男は、うん、私がしたことに間違いありませんと容疑を認めているということです。
うん、
男とこの会社員は面識があって近所だということです。
おお。
警察は事件のいきさつを調べていますということです。
気になるな、この。何をね、なんだか嫌がらせなのか、
はい、
おすすめなのか。
あ、
ねえ。
まあね、男の方から被害届が出たとしたら嫌がらせですよね、やっぱり。
ああ、そうか、
うん。
コレクションの一部を寄贈しているわけではないんだね。
ああ、そうだね。うん、だったらウェルカムなはずですからね、うん。
いや、趣味が合わなかったっていう通報じゃないの、これは。
全然好みじゃないやつを11枚も。
そう、そうそうそうそう、そう、うん。
迷惑です。
いや、少なくともいろんなジャンルを11枚入れろよと。
あ、そうだね。偏ってんだよと。
そうそうそうそう。福袋的にやってくれよと。うん、そうだ、1枚ぐらいはなんとかあるよみたいなさ。
そうだね。
そういうことなんじゃないですか。
お前のその長年の収集で凝り固まった癖を押し付けるんじゃないよっていう。
うん、そう。
行くとこまで行ってんじゃねえかっていうね。
もうね、その、レンタルビデオ屋さんでの棚で言えば一番端っこじゃないか、これっていうね。ああ、
そうだね。もうレンタルビデオ屋なんかほぼないけども。
ないけども。
うん。ファンザじゃ売ってないよっていうやつをね。
うん。配信できないやつがいっぱいっていう、ね。
タレコミいただきました。ゾンさん、リュウさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
8月6日、トースポ。オウムのせいでコカイン取引がバレる。
うん、
イギリスのリバプール英公使が5日報じたところによると、禁錮15年で服役中のアダム・ガーネット受刑者は、刑務所からスマホを駆使して、ブラックプールの麻薬組織を率いていました、
うん。
警察がメンバーのスマホから証拠動画を発見したことで、組織は壊滅したということです。
うん、
この動画には、ガーネット受刑者の恋人、シャノン・ヒルトン容疑者が、外から刑務所内のガーネット受刑者にビデオ通話をかけている様子が映っていました。画面にはコカインの塊が映っています。ブラックプール警察が Facebook で公開した別の動画では、ヒルトン容疑者のペットのオウム、マンゴー君が、コカインの路上取引価格を指して、二つで 25! と叫んでいる場面が映っていたということです。
うん。
ヒルトン被告らが繰り返し使っていた言葉なので、マンゴー君は覚えてしまったようです。またヒルトン被告が遊びとしてマンゴー君に二つで25と教え込むところも映っていました。
うん。
この組織は2023年2月から24年7月までブラックプール全域で活動していて、様々な薬物を密売していました。
うん。
先日のプレストン刑事法院では合計15人が薬物関連犯罪で有罪を認め、合計100年以上の懲役刑を言い渡されたということです。オウムがね。
まあ。
ケタミン!ケタミン!みたいなね。
うん、ずっと同じ価格なんだなって思ったんだよね。
あ、そうだね。あんまりこう変動しないっていう。
いや、質とかちょっと量とかいろいろあると思うんだけど、なんかいつも2つで25なんだね。
そうですね。まあそれはね。
適当な価格っていう。
物の方で調節するっていう。
ああ、そういうことかそういうことか。
うん。物がいい時にはちょっと薄めるとか。
あ、じゃあ、分かりやすいんだ。価格は変わんない、
ね。そうだね。お値段据え置きなんだけども、カントリーマムがちっちゃくなってるみたいな。
ステルス値上げするんだよ、ここ。そのあたりも含めて、やっぱオウムもね。うん、まあ、毎回毎回違うと覚えられなかったでしょうから、やっぱりちゃんと、
そうね、
ちゃんと値段を変えといた方がよかったね、これは、
ね。適度にちょくちょく価格を変更していれば、この動画は証拠にならないっていうね。
そうそうそう、そう、う
ん。良心的な価格で続けてたもんだから。
そうだよ、これは。オウムってでもそんなに、ねえ、なんかなんだろう。いや、だったらさ、この、うん、やっぱりバカなんだよね、このなんか変な。遊びでなんか教えたりしてたじゃないですか。
そうだね。
だったら逆にさ、なんかもう無罪であることを証明できるようなことを教えとけばよかったのよね。アリバイを常に喋っているとかさ。
ああ。
ちょっとね、逆手にとっては、まあ、もしかしたらね、裁判にこのオウムも出廷する可能性ありますけどね。
あの T 字の止まり木に乗ってね。
そう、あの天井から吊るのかなとかね。
ああ、
置くやつなのかなってことがありますけど。
タレコミいただきました。ゾンさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
8月11日、コリアウェーブ。韓国、ベーグル巡って大立ち回り。
うん、
韓国チェジュ島のカフェの経営者によると、約1ヶ月前の午後2時頃、中年の男2人がアイスアメリカーノ2杯とブルーベリーベーグルを注文。
うん、
店舗はフランチャイズ加盟店で、パンや飲み物は本社のレシピ通りに用意していて、ベーグルはトースターで焼く仕様でした。
うん、
マニュアル通りに焼いたベーグルを皿に乗せて提供すると、間もなく男の一人がやってきて、こんなもん食えるのかと怒声を上げて食べかけのベーグルを投げつけたということです。
うん、
経営者は、ベーグルはパンと違って少し硬い食感があるんです、と説明すると、男は、俺がベーグルを知らないって言うのか、ベーグルはしっとりしてるんだと逆上。皿を投げつけて、同行者と店を出て行ったということです。うん、経営者は、本社から届く完成品をレシピ通りに提供していて、4年間営業してきて同様のクレームは一度もなかったと話しているということです。
なるほどね。
しっとり。
しっとり。一人、まあ、個人、主観ですけどね。
ああ。そう。まあ、一回茹でてるから、ちょっと水分は多いかもしれないけどね。
まあ、失敗したベーグルとかなのかもね。前食べたその、柔らかいやつって。
ああ。最初の体験でしっとりしてたけども、世の大半のベーグルはしっとりしてないっていうことですかね。
か、ベーグルじゃなかったかだよね。
プレッツェルみたいな。でも、もちもちしてるっていうのをしっとりしてるって表現するのは分からなくはないかな。
だから、どうなん、これをって言ってるけどさ、何がいけないのかまでちゃんと言わないから分かんないよね、その。
ああ。
パサパサしてんのかとかさ。
ああ、そうだね。こんなもん食えるかっていうのは具体性がないもんね。
そう。まあ、もしかしたら、これベーグルのね、硬さとかなんかそっちだろうなと店長は思ってるけど。実は虫が入ってるとかさ。
ああ。
あんま見てなかったけど、なんかベーグル談義になってしまったけれども、みたいなね。とか。あと味が本当にまずいとかね。
ああ。ブルーベリーじゃないっていうね。
ちょっと硬いもんなんですっていうのも、ちょっとなんか店長の、そうなのかなっていうさ、パンと比べると、硬いとかそういう感じなのかな。ちょっとよくわかんないですよね。
ほら、食パンとかコッペパンとかっていうのは日本独自のもので、海外にはないじゃないですか。
向こう、何と比べたんだろうね。ね、何のパンだろうね。
海外のサンドイッチって、硬い
バケットみたい
なことが多くないですか？
バケットの方が硬いでしょう。
全然硬いよね。
とかさ。あとは、
韓国の10円パンとかと比べて硬いってことですか？
10円パンは基準にならないと思うけど、ね。
8月12日、テレ朝ニュース。宇宙飛行士を名乗る詐欺。警察によると、今年6月、80代の女性が SNS で出会った大学教授を名乗る男から150万円を口座に振り込むように指示され、銀行に来店。窓口担当の行員が話を聞くと、男が宇宙飛行士として今は宇宙にいるが、休暇で地球に帰ってくる。地球に着陸する許可をもらうのに150万円かかる。などと女性に話していたことが分かり、その場で警察に通報したということです。
いいね。迷わず通報できるタイプだからね、これね。
ああ。
これは、もしかしたらっていうさ、その、行員に判断をさ、委ねるタイプじゃないじゃん、これ。
そうだね。間違いないもん、これは。
こういうのはいいね。わかりやすいからね。
もしかしたらがないもんね。
ないね。
うん、
どこにもないもんね。
で、これは、事件を未然に防げたわけですよ。
うん。
だけども、これは最新のニュースです。タレコミいただきました。羊さん、厚志さん、リュウさん、匿名希望さん、ロックさん、ゾンさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
9月1日、HBC ニュース北海道。80代女性が100万円騙し取られる。札幌で一人暮らしをしている80代の女性が、宇宙飛行士を名乗る男から100万円を騙し取られる被害があり、警察は SNS を通じたロマンス詐欺の疑いで調べています。警察によると女性は7月中旬頃 SNS で宇宙飛行士を名乗る男と知り合い、連絡を重ねるうちに今宇宙船で宇宙に来ているが攻撃を受けていて酸素は足りないなどと持ちかけられました。女性は男から酸素を購入する名目などで電子マネーを購入するように指示されて、8月30日までの間に札幌市の5カ所のコンビニで合わせて100万円分の電子マネーを購入してしまったということです。女性が家族に打ち明けて警察に相談して被害が発覚しました。被害に遭った女性は男と連絡を取り合ううちに恋愛感情が芽生えていたと話しているということで、警察は SNS を通じたロマンス詐欺と見て調べているということです。
もはややっぱりか。 もはや宇宙空間での戦闘が当たり前の時代になりましたか。
そうなんですよ。もうガンダムなんですよ。
知らなかったな。もう戦場は映ってるんだね、そっちね。
そうですよ、うん。もうアメリカも宇宙軍を作ってるのはなぜかと。もう攻撃を受けてるからですよ。これ間違いなく同じ犯罪グループですよね。
もう結構宇宙で行こうって言ったのは英断だよね。
ねえ、まあ途方もない、こう、とんでもない話っていうので騙されるっていう。
なんかでもこれ、この話とかいろいろ聞いてると、うん、やっぱりあのね、あのお金配ったおじさんのせいだと思うんだよね。
ああ、宇宙行ってるし。
宇宙にも行ったしさ、なんかさ、あ、なんか行こうと思えば行けるんだっていうのと、あのお金とかこう、やり、ね、困ってる人も配るの普通なんだみたいな、そういう、なんでしょう、感覚がおかしくなっちゃってるさ、みんな、
ね。どうかね。まあでも今回被害に遭ったり、未然に防げたりしたのは、どちらも非常に高齢なので、M沢さんを知らないと思うんですよね。
うん。そうか。じゃあ、そう、それはもう関係なく。
ないと思います。
そうですか。
で、これほら、被害に遭っちゃった方はさ、その恋愛感情があったっていう話になってるんで、丸め込めさえすれば、話題は何でもいいんですよね。
まあ。まあ、だから前はここがパイロットだったんだけど、
あ、
もうちょっとパイロットでは引きが弱いもんで宇宙飛行したと。
宇宙に気軽に行ける時代になったと言うし。
うん、まあ、でもこの酸素買うためってのはすごいよね。
ね、酸素ステーションみたいなところで払うんでしょうね。
そいつ悪いやつだよね。なんか銀河系、なんか銀河海賊みたいなやつだなって感じするよね。
ああ。
なんかさ。
そうね。
うん。
まあでもその酸素ステーションも日本の電子マネーが使えるってことで。
違法に酸素を売ってくれるような気がするけどね、そこだと。
そう、違法酸素ね。
違法酸素。まあでもね、将来的にはそんな時代も来るんでしょうからね。確かに。先取ったって思えばいいのか。
だって地球だってね、うん、電気を補給できるステーションができたわけだし、水素だってできてるわけですよ。
そうか、そうか。
うん。宇宙には酸素ステーションがあって叱るべきですよね。
まあ、これ、氷山の一角なんでしょうからね。そういう意味ではね。
ですから、今回、この二人は両方とも80代女性ということで、
はあ、
絶対に宇宙から電話がかかってこないぞと。こう口を酸っぱくして教えておいてあげてほしい。
そうですね。まあでも、いざ着陸するとなると、北海道は着陸しやすそうだから、
あ、
こういうのも狙われた原因じゃないのかな。
ホリエモンもいるし。8月14日、FNN プライムオンライン。埼玉県警全国初ポリスカード。
ん？
子供たちの間で今カードコレクションが人気になっていますが、この人気にあやかって埼玉県警が交通安全を呼びかけています。その名もポリスカード。埼玉県内にある39の警察署と警察本部がカードになって登場。カードには警察署の所在地や管轄地域などの概要が書かれているほか、 QR コードを読み取ると近くにある小学校の地図と事故が起きているポイントが表示されるということです。カードのタイプは2種類で、ノーマルカードのほかレアカードと呼ばれるホログラムが施されている上、署のオリジナルキャラクターなどが書かれた超貴重なカードもあるということです。こうした取り組みは全国初で、カードは各警察署など14日以降に行われるイベントなどで配布されるということです。
どうなんだろう、これは。
ポリカね、ポリカ。
ポリカは、キャラ次第だね。
あ、
すべては。
ポリカをめぐって、マックのハッピーセット、客が大混乱みたいな。
そう。
うん。これね、ノーマルカードが地味すぎるんですよ。
だってさ、書とかなんでしょ。
そう、書の写真。
やっぱね、これは人とかのが絶対いいから。
絶対そうですよね。だってさ、どれ見ても四角いんだもん。
だってさ、書にそんな違いがないでしょう
よ。ないですよ。あるとしたら、耐震補強で周りがぐるっとガードされてるやつがあるなーぐらいです。
これはさ、やっぱり嘘でもいいからさ、
はい、
特殊デカシリーズを作んないと。こんなデカいるんだっていう
さ。あ、まあ、特殊かどうかは別として、せめて所長とかにした方がいいよね。
所長は出ていいじゃん、そのなんか別に。
あ、でもそうか。ちょくちょく移動するんだ。
だから、それがレアなんじゃん。
もういないんだけどねっていう。
そうそうそう。 左遷されてもはやここにはいないんだが、みたいな。
ああ。
レアだね、レアっていうさ。
なんか責任を取ったらしいよっていうね。うん。
いいじゃない。なんか今は警視総監なんだけど、この時はまだね、一階の所長でね、みたいなカードとかさ。レア度高いなって。
ああ。
進化したんだね、進化。みたいな。出世と言わず進化と言ってほしいっていう。
ああ。これさ、でもさ、この QR コード読み込むとさ、小学校周辺の交通事故発生状況みたいなページに飛ばされて、そこ見ると、無数の PDF がリンクで並んでいるだけっていう。これは熱いよね。
うん、QR コードの意味がないだろうって。
ないですよ。
スマホでアクセスはできるか見れないみたいなね。
そうそう。うん、だって、なんか1枚の JPEG 画像に飛ばされるんですよ。それを見ると、この学区内で、このヒートマップみたいなのがあって、この辺犯罪多いよ、みたいな。
あ、そんなの見たくないんだよね、みたい
な。なんかさ、もっとこう、プロ野球チップスみたいにさ、この警察官は何が得意です、みたいな。
そう。
そういうのが欲しいよね。
少なくともさ。
だってこのカードでバトルできないじゃないですか。
警察犬とかで入れてほしいよね。
あ、そうだよね。うん。
なんとか GO だよね。これが強いんだ、みたいなさ。
そう、2ターンの間、攻撃先を、動きを止めることができる、みたいなさ。
そうそう。
そういう能力書いてないとカードとしては使えないんですよ。
で、実在しなくてもいいから、いいけど、ロボコップ的なやつ入れるとかさ。
ああ、そうね。面白がれるやつが欲しい。コレクションとして楽しいかどうかが問題なんで、遊べるとか、コレクション性高いとか。
そう。
多分、イメージしてんのは、ダムカードとかさ。
ああ。
あと、マンホールとか。
なるほど、ね。
ああいう系です
ね。
あっちはこう集めてる人がいるけど、書は集めてる人いないんですよね。うん、
ちょっと難しいね、これはね。
もうちょっと工夫がいるね。だからこれは、その最初の試みとして、やってはみた、
うんうんうん。
ここに反省点がいっぱいあるねっていうことにしてほしいですね。
城もまああるからさ、城ってでも、ね、城と武将のセットだからあれは意味があるわけでさ。誰の城だったかっていうので、こう、ロマンがあるんで。だからやっぱり所長は出してほしいんだよね。その書の右端に。
そう、書の写真でもいいけど、書の前に立っててほしいね。
ああ、やっぱり、この所長は、守りに入ってるな、みたいな書とかね。
タレコミいただきました。アツシさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
8月18日、カラパイア。世界最大の一物を持つ男性が負傷。
おー。
イギリス在住のマット・バー氏は、医学的に証明された世界最大の一物の持ち主で、その長さは 36.8 センチに達し、アイスランドの博物館には実物大の模型が展示されています。そんな彼がある朝のシャワー中に悲劇に見舞われました。出勤前に急いで体を洗っていた氏は、浴槽内に残っていたボディーソープのぬめりに気づかず足を滑らせて転倒、腕を2箇所骨折し、肩にも重傷を負いました。その原因は、一物が大きすぎて足元の視界が完全に塞がれてしまっていたからです。バー氏にとってこの事故は氷山の一角に過ぎません。彼の一物は日常生活に数々の支障をもたらしています。例えば、膨張時には血流の関係で立ちくらみを起こすことがあり、ズボンは特注サイズでなければ合いません。また、あるリゾート地では、濃い色の水着と圧着インナーを重ねて着用していたにもかかわらず、プールの管理者から、その膨らみが目立ちすぎていると注意されて、退去を求められた経験もあるということです。この事故をきっかけに、バー氏はバスルームの安全対策を強化、滑り止めのバスマットを導入し、シャワーも急がず丁寧に浴びるようになったということです。
しまー、見えないのか、足元が。
足元が見えないんですよ。だよく胸が大きすぎると、つま先見えないみたいな話。
ああ、それに近いのか。
が、男にもあり得るってことですよ。
いや、もっと長ければさ、三本足だから安定するはずなんだよね。
三脚としてね。
うん。うん。倒れない。
倒れないんだけど、残念ながら、膝ぐらいまでしかないんだよね。うん。
これは、
ね、具体的に想像しやすい大きさで言うと、B4 の長い方です。
ああ、それはだいぶあるね。
あと、ピザの L サイズの直径ぐらい。
それは邪魔だね。
相当邪魔ですよね。うん。
いやー、 まあでも、いや、ただ特注じゃないとさ、膝、半ズボンとか履いたら全部出てるみたいなこと、
ね。出ますよ、全部。
ね、
ボクサーパンツなんか絶対履けませんよ。
まあ、折りたたむってのは一つなんだけど。手巻き寿司みたいに巻くとかね。
ああ、そうね。ソーセージ丸めたのって感じで。うん。まあ、そこまでやらなければいいんですけどね。うん。あれも一応骨折っていうか、曲げると怪我するんですよね。
いやー、この人は、まあね、これは、うん、やっぱり、なんだろう、物には限度ってものがあるなーってのは、わかりましたね。
うん、その、女性を傷つけてしまうこともあったという話もしてるんで、やっぱ、まあ、ちょうどいい大きさっていうのはあるんですよ。
だから、この人と会うような、その世界一深いみたいな人と会う、会えればよかったのでね。
ケツの穴のでかい女とね。うん。
いや、長さの問題だからね。
8月19日、UTY テレビ山梨。税務署署員、領収書を偽造。
お
税金の滞納分として徴収した現金およそ270万円を着服した疑いで、元甲府税務署の職員25歳が業務上横領と虚偽有印公文書作成などの疑いで再逮捕されました、
うん、
容疑者は去年5月から今年1月まで11回にわたって製造業の代表など7人から税金の滞納分として徴収した現金およそ272万円を領収書を偽造するなどの手口で着服した疑いが持たれています、
うん、
容疑者は職場に提出する領収書を実際に受け取った金額よりも少なくなるよう9回にわたって偽造していたということです、
うん、
例えば15万円を徴収した場合1という数字を円マークに書き換えて差額の10万円を着服するなどの手口と見られています。
なるほど。
また偽造した領収書で1回で100万円以上を着服することもありました。容疑者は容疑を認めていて、調べに対しオンラインカジノで借金があった、着服した金は借金返済や生活費に使ったなどと供述しているということです。
なあ、話題のね。税務署の人だってやってんだからみたいになっちゃうね。 これね、こういうことをやっちゃうとね、
確実に日本を蝕んでいるってことがわかりますね。
カモにされてますな、完全にね。
ね、うん、絶対儲かんないんだからさ。うん、やめた方がいいですよ。
これは。
あ、でも聞いた話によると、あの、オンラインカジノは、マルタ島にあるんだっけか、
うん、うん。
有名なのが、
うん。
で、そこで日本人が働いてるらしいですよね。
あ、そうなんですね。
うん。だお互い騙し合ってるっていう感じで。うん。
いやー、ちょっとね、やっぱりいろんなところに影響が出てますけど。
出てますけども
。少なくとも、税金として払ったのにね、
ね、
ちゃんと納付されてないってのは困るよね。
国に入ってないわけですよ。はるか遠いマルタ島の懐に入っている。
それは許せないね。
ね、良くないですよ。しかもこんなチャチな方法でね。
まあ、やり、小学生でも考えそうな。
一番できそうだもんね。1を円マークに。
7を22みたいな世界でしょ、それ。
あ、これで5万円ちゃのまかせるっていう。
そう。
うん。
妙にこの人とやると5が多いな、みたいな言われちゃうかもしれないよね。
そう。この人の領収書、なぜかカンマがあるんだよねっていう。
そうだね。
うん。カンマっていうかピリオドか。こっからしたら小数点なんでってことになってますけど、っていう。
ドル建てなのかなみたいな、
ね。なっていうね。まあ一応ね、あの、為替とか見てると、147円80銭とか言ってるけどっていうね。
そうか、
うん。
まあちょっとでも、こういうのがあると、なおさらね、なんか、税務調査とか、ちょっとみんな非協力的になりますよね、それね。
お前やってんじゃん、みたいなね。
そうそうそうそう、うん。
で、多分ここの税務署では、職員全員にオンラインカジノをやったことがあるかチェックが入りますよ。
あ、どっかで聞いたようなやつ。
タリコミいただきました。ゾンさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
8月19日、毎日新聞。誕生日祝いで暴走容疑。
あ
誕生日を祝うためにバイクで集団暴走をしたなどとして、千葉県警は19日、15歳から20歳の男女計57人を道交法違反の疑いで書類送検したと発表しました。SNS で参加者を募って、面識のない少年らも集まっていたということです。県警によると、市川市の男性18歳が自らの誕生日を祝ってもらうために、バースデーツーリングを企画し、インスタグラムに参加を募る画像を投稿。閲覧した少年らが参加したということです。捜査員が暴走する集団を見つけてパトカーで追跡し、任意捜査で参加者を割り出しました。 少年らは県警の調べに対し、みんなで走れて楽しかった。警察に追いかけられたが、これだけ台数が多ければ捕まらないと思っていた。おまわりも誕生日サプライズをしてくれると思った、などと供述。警察に捕まって免許もなくなり、後悔していると話している人もいるということです。お前らおめでとうっていうことで追いかけてくれてるってことじゃねえんだよ。
ああ、なるほどね。
走ってる時は楽しかったんでしょうけどね。
いや、この、見ず知らずのやつの誕生日を祝いに行くっていうね。
ハッピーですよね。
それだけ理由が欲しいんだなっていう、ね。
ああ、走れれば何でもいいんだなとも言えるなっていうことですかね。
やっぱりでも面白いよね、やっぱり。理由がなく走るのは、ちょっと盛り上がらないんだね。やっぱり。
なるほどね。もう尾崎豊の時代じゃないと。当てもなく走り出したりはしないんだってことですよね。
当てがないとダメなんだ、我々と。こんだけタイパタイパと言われる世界だから。意味を求めるんだと。
でも多分理由を探してるってことに言えば本当は当てはないんですよね。
そうだね。
何かしら理由を見つけて走りたいだけですよね。
これってだからさ、集まんなければそんな捕まらないんだよね。一人ならさ。
ああ、そうね。
集まると、そりゃ、さすがにね、捕まっちゃうし、50何人もいれば。
目撃者も増えるし、通報も増えるだろうからね。
だから、せっかくオンラインの時代で、今これオンラインで募ってるんだから、はい、走る場所は全国つつ、うらうら分かれてればいいんですよね。
ああ、ライブで繋がりながらっていうね。
繋がりながら。なんかバーチャルだけが繋がってるなーっていうので。
そうだよ。みんなでビデオ通話しながら、リモートで走り合えばいいんだよね。
そうそうそうそう。うん、
そうすれば、全国散らばってるから、それぞれは捕まりにくい。
一人でソロツーリングしてるやつみたいに見えるっていう。
でも実はね。
うん、おめでとうって言いながら一人で走ってるやつがいる、ね。寂しい感じが伝わってきちゃうけど。
取り込みいただきました。ロクさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
8月20日、TBS ニュース。駐車場の露店の店主を脅迫、暴力団幹部らを逮捕。
うん。
俺たちは、西新井で、ベビーカステラは1店舗しか認めていないなどと言って、東京の西新井大師近くでベビーカステラを売っていた店主を脅したとして、暴力団幹部の男ら3人が逮捕されました。容疑者ら3人は、今年1月2日、駐車場でキッチンカーでベビーカステラを販売していた店主の男性に対し、俺たちは西新井でベビーカステラは1店舗しか認めていないから、明日もここで商売をしてたら店をぶち壊すから、などと言って脅した疑いが持たれています。
うん、
取り調べに対し3人は覚えているけど注意をしただけなどと容疑を否認しているということです。事件翌日にはこのベビーカステラ店が消火器を噴射される被害に遭っていて、警視庁が3人との関連を調べているということです。
おそうか、ベビーカステラは1台、1店舗じゃなきゃダメなんだね、やっぱね。
そうだね。多分、もう先に認めた、まあ、屋台なり、露店なりがあるんでしょうね。
焼きそばは2店舗と。
あ、うん、人気だから。
たこ焼きは、まあ、3個でもいいか、とか、そういう感じだな。
そうだね。売り上げの予測は立ててるからね。まんべんなく人気のところから順番に振ってるんだと。
そうだね。これは、じゃあ、その1店舗の、ね。地位をかけて戦わせてくださいのが言うね。
料理対決だっていう
突然のねえ、そう、それはやってほしかったな。
うちのは必殺中にカスタードクリームだ。うん、だいぶ普通だなって感じですけど。
あとはもうわかりますと、じゃあクレープにしますっていうのでちょっと。
そうね。
変えるっていうのは、
ね。上のプレートを取り替えるだけですからね。
うん。うん、まあ、なんですかね。やっぱこういうのはね、この、その数字にはあるでしょうからね。こういうことはね。
あるんだね、未だにね、
うん。うん。キッチンカーだからね。
そう、キッチンカーなんですよね。その、お祭りの屋台とかじゃない。
うん、だから問題なんでしょうね。多分ね。キッチンカーってその外にちょっと存在するじゃん。
そう、だから、屋台と違って、向こうから移動してきちゃうんですよね。
そうそうそうそう、う
ん。こう、島を荒らしに来てるっていう感覚があるわけだ。
そうでしょうね。だって、本来その屋台とかは、場所決めとかからもうね、いろいろあるんでしょうから。
そういうことですよね。
好きなところに切り、来れちゃう。動けちゃうのはもう、ご法度なんでしょうからね。
こっち来てんじゃねえよ。うん、西新井大師はうちがやってんだよっていうことですね。
そうだろうね。
そうか、西新井大師で、例えばランチとかはまだしも、こういうお菓子とか お祭りの屋台系にあるやつはなかなか売りにくいってことですね。
バッティングしますからね。
そう。ちゃんとみかじめを払わなきゃいけないっていう。
ケバブは何店舗まで許されてるんだろうなって思っちゃうけどね。
ヤクザ対トルコ人っていうね。
払ってるのかなっていう。
というわけで、ここまでお送りしてまいりましたけども。
はい。
今週はいかがでしたか？
韓国で60代のおじさんが、高校にもう一回入学したってありましたけど。
もう一回かどうかはわかんないですね。
あ、そうか。大学は卒業してるけどってことか。
そうですね。
なるほどね。
まあ、もう一回も入れるのかもしれない。
いい方に解釈すると、その、はい、わかんない、その、試験とかで大学まで行ったけれども、高校生活を実はエンジョイしてないと。
あ、そうだね。日本みたいに高卒認定を取って大学行ったけども、っていう話はあるよね。
だったらなんとなくも仕方がないかな、とかね。やっぱそれはちょっと叶えてあげたいかな、みたいなのはありますけど。
まあ、失われた青春をもう一度っていう感じですかね。
そうそう。だったら、その年代でやるべきことをやってほしいよね。その、おっさんっぽくなくさ。身も心もやっぱり高校生であるべきだと思うんですよね。
ちゃんと今の高校生になれってことですね。
そうそうそうそうそう。うん、同じ話題で盛り上がんないとダメだよね、と。
ああ、そうですよ。TikTok で踊ったりとかしてくれよ。
そう。だからやっぱそこは、なんかこう、せっかく行くんだからね、なんか捨ててほしいよね、その過去の、今の自分のアイデンティティをね。
そうね。多分だから最初から目的が違うってことですよね。
もうね、いや、ちょっと本当に、なんだろう、不審者とかだって入ってきちゃうもんね、そしたらね。
ああ、不審者も入学はできますよ、きっと。
ねえ、だからちょっとこれはちょっと、ある意味いい、なんか警告になったかなと思うんですよ。
そうか。だからこれは法律の穴が見つかったってことですよね。
日本だってちょっと気をつけないとっていうのと、でも日本でもなんかもしじゃあ日本だったらどうなのかなって思うとさ、そうなの、ね、でもこのキャラによるよね。いや、嫌なやつじゃなければ案外馴染むかもしれないじゃん、60歳の人でも。
ああ、まあ表面上は馴染むよね、きっと。心の中ではどうか知りません
よ。いや、わかんないけど、なんか先生より頼りになるやつになるかもしれないじゃん、なんかさ。
ああ、そうね。
相談に乗ってくれるとかさ。わかんないけど。
まあ、なくはないでしょうけどね。
でしょ？だからなんかそういう、ちゃんとした美談に、なんか美談がないのかなって、あってほしいなって思っちゃうけどね。なんとなくね。
どうだろうね。日々の生活で、若い人と接すると、全然話題がすれ違いになることは多いじゃないですか。60歳と15歳はだいぶですよ。
3回回って一緒とかないのかね、なんか。
ああ。まあ、例えば、その、音楽が回り回って、
80年代とかね。
いうことはあるかもしれないし、ファッションが、みたいなのもあるかもしれないね。
あ、そうそう、80年代。だそう、まあ、60の人が80年代っていうとどうなっちゃうかわかんないけど、でも60年代ファッションが流行ってればね、もしかしたらと。
ああ、そうね。そのすごい古いファッションが流行ってるとか言うけど、言うて80年代までじゃないですか。
確かに。
ねえ。
60s ではないですね。
あんまりだって、白い T シャツをジーンズにタックインみたいなだけのファッションはあんま流行ってないですよね。
もしかしてでもこのたまたまね、あのかなり前衛的なラブ&ピースの人だったらね、これ流行るか、流行るというか受け入れられるかもしれないですから、こう。
それは街のファッションスナップで奇抜なやつがいるなっていうケースに近いじゃないですか。
そうか。
それをオシャレだっていうことにしてるだけですよね。
ああ、まあそうだけど。
そう、だからデビッドボーイみたいな体型だったら受けます。
ああ、だから、ファッションアイコンとなってその高校の。いや、だこう無理してこの人トップに立とうとしてるじゃない、なんか。圧で。そうじゃなくさ、そういう気持ち一切でね、祭り上げられるみたいなおじいさんっていう方がさ、面白いよなと思って。
そう、面白いってのはそっちはまあ理想ではあるけどね。
そう。
この人は自分の人生傘に来て、ふんぞり返りたいだけですよね。
ああ、そうそう、嫌だね。だからなんか、こう、みんなが慕った結果、もう、ニックネーム長老で、なんか、みんなにアドバイスしているみたいなのがやっぱ本当ね、理想ですよね。
そうね。受け入れられればそうなる可能性もあったっていうことですよね。
校長も相談に来るみたいなね。長老に。
ああ。というわけで、ここまでのお相手は、ケイト、
ユージーでした。
それではまた次回、さようなら。
さようなら。
編集中のケイです。この収録の後、事情により、2週間ほど収録を休むことになりました。 配信の再開は改めて X で告知します。再開までしばらくお待ちください。それでは改めまして、また次回、さようなら。